そうそう、じゃあ過去への移動しましょうか。それでね、自分の製品サービスの良さ、皆さんもいろいろ自分の製品とかサービスを持ってらっしゃるじゃないですか。でもちろんそれが平均よりもね、標準よりも悪いとは思ってらっしゃらないでしょ。少なくとも標準か、いやうちはそれ以上に優れてるんだと、いろんな項目を含めてね、ということを多分錯覚かどうかわからないけど少なくとも思ってらっしゃるわけだよね、うん、そこまではいいでしょ。でその時ね、こういうことを言うのがよく落としなんですよ。どうすればそのこの製品とかサービスの良さをお客様に分かってもらえるんだろうかって、そんなこと考えてる人がものすごく多いわけよ。それで一旦これに4にとらわれちゃうと、結局どうなるかというと、その分かってもらうための方法をいっぱい考えちゃうわけで、これを考えてる人ははっきり言ってうまくいくわけがないんだよ。この過去4は結局よくある落とし穴なんですよ、ね、なぜうまくいかないんでしょう。
どうすれば、
うん、要するに自分の製品とかサービスありますよね、でそれは少なくとも標準以下だと思ってビジネスやってる人はまずいないよね、うん、それじゃ多分実際成り立たないと思うんだよね。少なくとも標準か、ね、それ以上であると何らかの意味でと思ってるわけだよね、うん、ところが現場に行くとなかなかそれは仕事だと伝わらないでしょ、分かってもらえないでしょ、だからついついね過去読んでお客さんにどうやったらこれを分かってもらえるだろうかと、どうやったら伝わるだろう、どうやって伝わるだろうかっていうのはちょっとまだ分けていくじゃないんだよね、こちらからの目線で言ってるから、そうじゃなくてどうやったら分かっていただけるかと俺書いてるよね、そうそう、分かってもらえるかっていうのはお客さんの目線から言ってるよね、うん、という意味で自分の良さをサービス、店員のサービスの良さをどうやったら分かってもらえるだろうかと、だんだんその現場を踏んでくるとお客さんから確かに売り上げがあったり感謝されたりするんだけど、なんか違うなと、うん、と思ったりしてね、でこれどうも伝わってないなと、うん、どうしたら分かってもらえるだろうかという問いを頭にこう整形しちゃうわけよ、そういう問いが。でその問いは実はこの後考えちゃいけないんだけどつい考えちゃうわけよそうするとそれを分かってもらおうというところでもがいてどんどんダメになるわけ、はい、なぜこういうことを考えちゃいけないんでしょうかこれはじゃあ極めて大事な問いなんで、皆さんに思考時間を3分差し上げましょうちょっと考えてみてくださいちょっと3分ほどちょっと考えてみてください。お互いに話し合っても構いません、別に話し合わなくても構いません。ちょっとタバコ差し上げますこれ大事な問いです
よ。何でしょうね、
あんまり難しい話じゃない、気軽に考えるさて、どんな答えが出ましたでしょうか。はい、簡単に言いますと、お客さんは、
お客さんは、
お客さんは、まず我々は何ですか。サービスをしてる、奉仕するんだから、我々は英語で言うと
サーバント、
つまり召使いですよね、つまりお客さんは。サーバントの反対は、
反対は
英語で言うとマスターだよね、ご主人ですよ。ご主人と召使いの関係でしょ、カッコ1カッコ2カッコ3ということは、
ご主人様に分かってもらおう
なんて、うん、甘いんだよねだから召使いに対して何ら関心を示さないんですよ、当たり前なんですよ。要するにサーブしようという態度にいながら、自分が何者かと言ってること自体がもうブレてんだよ、はっきり言
う。なるほど、
何の興味もないんだよ、はっきり言う。
何もそうだ、
いやそれはそうじゃない、皆さんもそうじゃないね。例えば僕はこの前にドラッグストアでちょっとあそこに駅前にあるからちょっと買ってきたんだけど、その時に店員がいるじゃない、店員のことなんか何も気にしないよ。そこにあってポンと出てレジ打ってもらったけど、名前も興味ないし、どんなやつかも興味ないしそれからどっかのどこでもいいや、ドトールにその前もちょっと行ってタバコ吸ってましたけど、その時に店員がいらっしゃいませとか、ありがとうございましたなんて何も心がこもってないし、適当にマニュアル通りって言ってないだろうと全く興味ないです。そんなこと興味ありますか、ないですよね、皆さんも。だから結局何を求めてるかっていうと、さっき言った楽で飛ぶだと楽に移住が来るでしょ、一言で言うと安心なんですよ。だからお客ごとくじゃない、サーバントごときにさ、自分の生活圏内に入ってほしくないわけだ。というのが顧客志向のものすごく大事な基本なのね。 でそれで嫌だっていう人はこの応用編に行かざるを得ないわけよ、本当に嫌だったら本当にそれが嫌だったら。ところが中途半端なところでくっちゃくちゃくちゃくちゃやっちゃう。わかります。だからまずはそこを徹底しなきゃ、要するに自分もここに書いてあるんですね、お客を生かすとは自分を放棄する、つまり自分を完全に殺してしまう、さも何もない空気のような存在になってしまう、っていうふうにあのそこの原則ができてない人は、その後応用が効かないわけだ、うん、だからまずそこであのどうすれば空気の分かってもらえるか、そんなご主人様に分かってもらえるような存在じゃございませんと、うん、ここから始めなきゃいけないわけだ、いいですかね。だから4のどういった良さをどうすればお客に分かってもらえるかっていうことはお客さん求めてないわけ、要するにお客さんにとっては平凡なものを求めてるわけ、なぜかというと安心だから、わかります。良くはないんだけど悪くもないと、わかりますかね。ごく平凡だと、マイナスのことはあんまりないと、ゼロだよね、プラマイゼロだよね。そういうものを我々は安心して求めるじゃん。なんで我々が地方に行っても、ああ最近地方に行くとあのファミレスだとかチェーン店の居酒屋ばっかりでしょ、あれなんでかっていうと我々現代人の特徴じゃん。本当はその地域地域にある店をさ自分で選んでさ、で試してみればいいわけだ。ところがそれは大外れの可能性が高いわけだよね、
うんうん、
いい店ってどこでもほんの一握りだから、
うんうん、
でそういう情報を持ってなかったら地元の人と行くんだったらいいけど怖いじゃん、ということは安心を求めるわけだな。でワタミだったら安心かなと言われて、あのみんな
機会だな
これだったら、それから海外旅行行ってもマクドナルドにみんな白人も含めて並んでるじゃん同じだもんね、
うんうん、
だからそのリスクを特に近代人というか先進国の人たちはもう取らないわけよ。完全に管理された世界の中で生きてるから、自分でこうなんていう の, あの痛い目に遭うとかっていうことに対する体制は著しく低くなってるわけね。ちょっと何かがあるとギャーッと怒っちゃうけど、あの清潔じゃなきゃ言えないけど、うん、だからそっちの安心の方を求めちゃうわけ、うん、だから結局お客さんの目からするとね、皆さんのサービスがねあのいいことなんて全然認めてないわけよ、うんうん、皆さんのサービスがもしもいいってことを認めちゃうと、それは皆さんとのご主人と奴隷の地位が逆転というか全て等価になっちゃうよね、少なくとも。それ嫌なんだよ、自分がご主人様でいたいわけだよ、
うん
うん、ということは平凡の方がいいですよね、うん、というのがマーケティングの基本なわけだから、応用編にここが問題なのね。本当に皆さんそういう状態に死ぬほど嫌かということだと問いかけてもらったわけ。死ぬほど嫌だったらしょうがないね、応用編に行くしかないとね。で死ぬ嫌なんだけど死ぬほどじゃないなとまあこういうのが好んでる人はいないですよね。自分があのバカにされてることをあのそのままね、あの何の心が動揺するはずもなくあの受けそのまま受ける人は絶対ないわけで、でも他にいろんな大事なこともあるわけじゃないですか。その中であのなんていうんですか、嫌なんだけどさ、別に嫌なこといっぱいあるからね、今日も雨降って嫌だなとか雨上がれよとかって言ったらどうしようもないんだからさだから嫌なことでどうしようもないけど世の中に腐るわけだから、別にこのぐらいはお金いただいてるんだから家の家に入んないよなっていうふうに割り切れるかもしれませんよね、うん、でもちろん割り切れるんだったら悪いことは言いません。応用編に行かないことですでもこれじゃあ俺はもう我慢できないんだというぐらいそこにあるならぜひ応用編に行きましょうということですね。だから必ずマーケティングの基本はね、お客さんの立場になりきって自分を見るということなんですよ。これがほとんどの人できてないわけ、うん、自分の立場からお客さん見てるわけ、ずっと。そうじゃなくてお客さんの方から見てごらん、自分どう見えるか、なんで仕事を出してくれたんだろう、うん、99% ね、安心だからですよいや、よくそれを想像してみてくださいってことで、そういうふうに立ってない人は逆にマーケティングできてるわけないのよ。本当に見て自分が自分がって出ちゃうの、うん、で大概の人はそうだから、ここを自分を殺すというところまで行っただけで、かなり実は他の、ね、人たちよりも優位に立てるわけだ。できてる人ほとんどいないからこれ、
うん
うんうん、大企業でも顧客志向、顧客志向というのにはお客さんの目から俺どう見えるのかなってか、うん、か想像したこともない人がほとんどだ。たまに想像してみると、そうすると4のように 別にあんたに、ね、あんたが誰か知らねえよって、そういう興味ないよと。俺は俺のことには興味あるけど、他の人がどうかって興味ないよ。お前でしょ、こういうことを発想する人は。自分のことにものすごい興味があるわけでね。うん、ということは、お客さんのことに興味はないわけで、根本的に。うん、だからお客さんから見ても、実はね、本当の意味で満足度は高くないはずなんだ。うん、だからまずマーケティングはそういうことです。お客さんから自分がどう見えてるかは常に想像する。なぜお客さんは全くライバルがいない仕事ってないですから、あまたあるライバルの中から皆さんを選んでくれてるわけですよね。なぜ選んでくれてるんだろうけど、価格なんだろうか、何なんだろうかってちょっとたまに考えてみる。お客さんで、お客さん聞いても分かりません。適当に綺麗事言うからいやいや、まるまるさんの仕事はいつも素晴らしくて何のことだよとかってあの思っても見ないことを勝手に言ってますから、またこれも要するに綺麗事をやっぱり言いたがるわけでね、自分もね。だからそういうお客さんに聞いてもしょうがなくて、自分で想像してみるということですね。ということは、自分が日頃買ってる時もちょっとたまに、なんで私はここで買ってるんだろうか、これを選んでるんだろうかって想像することによって、マーケティング の教科書なんかにね書かれてる話じゃなくて、日頃の毎日毎日の生活からマーケティングのセンスがどんどん研ぎ澄まされていきますよ。まずこれを徹底的にやらないと応用などできるわけがないということですよね。まずここまでは耳の痛い話を相変わらずやってますけど大体理解できましたか。で、結局のところと、要するに楽で得でね、私は正しいと、私は間違ってないと、こういうお客様がいると。で、4番のような自分を振り返ることなく、そこの中で同じようなことを考えている業者の人、要するに働かの人は腐るほどいるんですよ。楽で得で私が正しいと、うん、でこういう人たちがつるむとさ、同じ世界ができるわけで、同じ価値観の世界が、でこれは多様性がない価値観の世界だから極めて危険だよね。どんどんどんどん濃縮するわけです。しかもこれ多数派だから、世間でいう世界的に見てもどんどん濃縮するでしょ。でテレビとか新聞とかはこういう人をターゲットに書かれてるから、こういうふうに思うんだろうなと、ターゲットからますますそれがマスコミで強化されて、やっぱりそうなんだと、その通りだよね、多数派だからなるでしょ。となっていくと、結局お客さんやあなたはどうなってしまうんでしょうかということで、これは分かるでしょ、簡単な話だ。楽で得なことを狙ったらさ、どんどんダメになっていきますよ当たり前だよね自分で生きていく力ってなくなっちゃうじゃん、うん、当たり前ですよね、うん、だからそういう風になっていくわけ、長い時間かかってそうなるわけ、うん、だからそれもちょっと皆さん考えてほしいね。例えば皆さんがすでに60を過ぎてとしましょう、仮にね、大きな会社がどこで働かれて定年になったとね、それでまだ寿命長いからさ、我々あと20年ぐらい生きるんだろうと、全く仕事しないと、もうお金はある程度貯まってるとしましょう。退職金とか結構良くて、年金もまだ今60の人だったらまあまあいいし、そんなに贅沢しなければ結構過ごせると。でもさ、社会とのつながりなくしちゃったら、ちょっとだんだん元気なくなっちゃうから、仕事してるとしましょう、半ば遊びで。そういう場合は別にこれで構わないと思うんですよ、僕。社会とのつながりをなんて保つためにやってんだから、別にそれで全然おかしくないと思うんだよね。でも例えば40ぐらいだと皆さんがするじゃないですか、とまださ長いじゃんまだ現役世代といっても20年ぐらいあるわけで、まだ60になったらもうやり直しは効かないと思います、しない方がいいと思いますけど、本当に40ぐらいだったらどっちでも動けるじゃないですか、選べますよね。だからそういう意味で多分20年もこの世界に浸ってるとね、そこから抜け出せなくなっちゃうから、幸せで非常に結構な世界なんだけど、健康的で結構なんだけど、それを本当に望んでますかということをちょっと自分に問いかけたらいいだろうと。でやっぱりそれっていいよねとなったら別にそれでいいわけだし、やっぱそう面白くないよねとなったらやめたらいいわけだし、選択権があるうちはね、ちょっと考えた方がいいんじゃないかと、こういうことですね。わかるでしょ、楽で得。例えばもうものすごく分かりやすい体力の話をすると、僕もなかなかできてないんですよ。だからもっと歩いたらいいのに歩かないわけね、大概タクシーに乗っちゃうわけ、うん、電車にも乗らないとなかなかそうすると歩かないからどんどん体力落ちていくじゃないそうですよね。でいつも結構疲れたりするとその方がいいんだけど、長い目で見るとさ、体力なくなっていくと、例えば60過ぎたと働くのは大変になっちゃうし、それ以降寝たきりになる可能性も高いじゃないですか。でもついついさ、そうやっちゃうんだよね。わかるでしょ。だから私も誰も上から目線で言ってるわけではなくてですね。 人間そんなもんなんですよ、そんなもんなんですよ。ですから楽で得っていうのをやってると、要するに甘やかされるわけですから、簡単に言うと甘えてると最後にしっぺ返しがバシッときて終わるわけですよね。そんな感じであるわけですよ。5本目までなんとなくマーケティングの基本分かりましたか。だからお客様にこういう正論を絶対言わないってことがポイントなんですよ。お客様にできるだけ楽で得て、長期的にはだらしない世界になるんだけど、お客様というのはそんな長い、ね、目で見てないわけだから、今という感じで見てるわけだから、そういう意味でそういう世界にいざなって差し上げると、そのためには自分が召使いであるという分をわきまえてですね、きちっとお客様を心地よくお仕事をさせていただくということを本気で貫徹すると、きれいことではなくて、まあ、ということが大事になってくるわけですね。はい、で括弧6で、そのようなお客さんね、あなたをね、一言で言うと甘えん坊のさ、もっと言えば大人になれない子供みたいな人々をね、資本主義のシステム、競争社会であるね、資本主義のシステムがこう実際にはこう自由主義社会の中では、そういう世界の中に我々いるわけですよ。世界を巻き込んでですね、いるわけですよ。そういったシステムとか社会はそういう甘えん坊を必要としているんでしょうかと言われると、どう思いますか。
いや、うん、システム体制維持のためには必要ですけど、
うん、そう必要なんですよ。そうなんですよ。
倹約としてはいらない。
そう、倹約じゃないんですよ。どうでもいいんですよ、こんな人たち。わかりますかね。簡単に言うと、我々の社会は一言で言うと競争社会のシステムなんですよ。でこれはいろんな考え方あるんだけど、結局元をたどるとね、所有権ってことに行き着くわけ。競争社会の根本は、所有権って何でしょうかっていうと、例えばそのスマホですか。それは、そのスマホ誰のものですか。こういう名称言わなくていいですよ。あなたのものですよね。でそれはあなたのものじゃなくてもいいじゃないですか。社会のものにしちゃいましょうよと、国のものにしちゃいましょうよと、というのが私有性の否定でしょ。だからどんなに頑張ってもそれは社会のもの、みんなのものになるわけだ、こうなると貧富の差は生まれようがないよね、だからこっちの方がいいんじゃないかっていうのが共産主義だよね、でもこれだとどうなのかっていう議論もあるわけよ。そんな風にしちゃうといくら働いても自分のものにできないんだろうってことになっちゃう。働いてお金も自分のものじゃないわけだ、基本的に社会のもんだよね、でそんな風にしちゃうとみんな働かなくなるよ、だから結局ダメ、全体としてダメになっちゃうんじゃないのっていう考えが競争社会の考え方じゃない、自由主義の、でそのためには所有権というのを認めなきゃいけないわけだ、これは俺のもんだと、俺のもんは俺のもんだからお前のもんじゃないと、逆に俺のもんだからどう処分しようか勝手だと、そんなお前が欲しいだな、もっと働いてお金稼ぎなよっていう方がいいのか、それともいやそんなことするからさ、貧富の格差生まれてさ、弱者と敗者が生まれて殺伐とするじゃん、よくないよっていうのが共産主義の考えでしょ。もうちょっと前で言ったら社会主義、今例えばフランスでも社会主義政権が大統領も取りましたし、下院も選挙した、もう完全な支配権。要するにフランスは何と言ったかというと、競争社会嫌だよとってことでしょ、だから自由主義って言ってもちょっといろんなこうなんていうかな、一ゼロに置かれてるわけじゃなくて、自由主義の中で一番共産主義に近いの、まあ、仮に社会主義と言いましょうか、だからここはさ2つ意見が分かれるところなんだよ、競争した方がみんなのインセンティブになる。要するにこれ欲望に訴えかけてるわけだよね。あなたは働いたらお金をもらいます。お金自体を愛してる人がいないからお金がまつらう購買力が欲しいわけだよね。購買力があるとなんとお客様になるから、偉い総理ができるわけじゃない、買うときはどんな人でも。これがすごいとこだよね。身分制社会じゃないんだ。お金を持ってたらみんなペコペコしてくれるんだ、その払ってる瞬間は。これ素晴らしいでしょ、すごいでしょ、身分制社会じゃなくて、だからそういう方が結局世の中みんなやる気が出るからいいんじゃないのっていう。僕はどっちかというとそっちの立場だったんですよ。要するに人間って平凡だぜみたいな下世話だぜみたいなそんな切れ事で動かないぜと、なんかこうやって美味しいものが食べられるとかね、なんかその楽しみがあるからこそ働けると。でそれは私が働いたから、ここにいる地球上の70億人の皆さんで分けましょうと綺麗な人だったら、私は働いて70億円稼いだと10年で、で私は一人でこんなものをね、70億円で飲み食いすることはもはやできないと稼ぎすぎて だから70億人で分けようとね、1人1円だとという感じでなかなか人間にならないもんでね、せいぜい自分の家族とか友人とか多くて100人とかさ、そのぐらいの人にちょっと分け与えて、1人1000万円使いましょうかみたいな話ができるわけだよせめて身の見える範囲では分かち合うことはできるんだけど、そういうことね、日本国って言ったら1億2000万いるわけでしょ、ほとんどの人とは一生知り合ったこともないですよ、せいぜい100人ぐらいでしょ、あの年賀状書く人ぐらいだから100人から200人、だいたいちょっとこうある程度名前とあって、こうある程度音信不通かって頭に入れる距離、まあまあ合ってる人ね、そんなもんです。ですからですね、資本主義のシステムというのは人間というのはまあそうだろうと、要するにそれがなんか自分の見返りがないとさ、それ働きなくなるよねという人間観なんだよ、身も蓋もないでしょで私自身をずっと振り返るとね、確かにそうだなと思うわけ皆さんどう思いますかと余剰をある程度こう分け与えることはできても、自分を犠牲にしてまでね、分けることができるほど人間性に私は優れてないんですよ、残念ながらでそこからできる推論はお客さんもそうだろうなというふうに推論するわけよね。でだから要するに競争社会っていうのはそういうその身も蓋もない人間観から成り立ってるわけですよ、身も蓋もないでしょ、ということは結局それを認めたら競争社会になるわけだよ、そうだよね、より素晴らしいサービスを出した人が、あるいはよりお客さんに あいつに負けたら安心だと、まあ、これもこっちでねリスクをこう下げてるんだから、いろんな意味でそっちの方が選ばれて当然だと、なぜ当然かっていう努力したんだしさと、という身も蓋もない考えでしょだからでもそれは多分今を取り巻くもう基本的なね揺るがしようのない価値観であると思うんですよ、だからここにある程度のその限度あるんですよ、それをベースにしながらもうちょっと社会主義的にやろうとかってあるんだけど、もうロシアとか中国が自由主義経済に動いたってことはさ、結局要するに、ね、完全な意味で自由性を否定するとかね、そういうことはちょっと無理なんじゃないの、ちょっと不自然すぎるんじゃないかと、人間の欲望に対してといいことだよね、ということは競争社会になってくれた各国はそれを認めたってことですよね、ということは競争なんだからさ、勝者と敗者がいるよなでなぜ勝者は勝者になり得るかというと、
楽し
い、やいや、なぜ勝者は勝者になり得るんですか、
人からお金、
なぜ勝者は勝者になり得るんですか、もっと単純な原理、
勝ったから、
つまりなぜ勝ったと言えるんですか、
敗者がいる、
そう敗者がいるからですよ、当たり前ですよね、全員勝ったというのは勝った人に入らない、さっきも話でしょ、俺は70億円儲けたから人類全部で俺1円もらったら嬉しいなと全員勝ちってことは勝負っていうか競争の原理から言ってないわけですよね、ないわけですね、つまり勝者が勝者であるアイデンティティがどこから来るか、それは敗者がいるからですよ、そうですよね、これも身も蓋もないでしょ、みんな言わないけどそうなんだよ、絶対に勝ち負けなんだから負けが必ずいるわけだ、だから我々が小学校ではこれは問題発言だと分かっているけど、一般的に言うと日教組の人が支配してきているから、共産党的な考え方が支配しているよね、でそういう中ではさっき言った人間が取らないから、ということは勝者も敗者もいないっていう価値観だったわけだ、でこれはこれでいいんだよ別に、その方が多分より望ましい人間観だと思うしいいんだと思うけど、だからそういうことを割と子供のうちに頭にかなり刷り込んでる可能性があるよね、でも勝つってことはそういうことだし、努力するってことはそういうことでしょう、努力するって人より努力するっていうことだから、というわけで言いたいこと分かったでしょ、自由を求める、それから所有権を認めるということは、誰かがスマホを持ったらこれは俺のもんじゃないわけだ俺は俺のもんだぞとこういうふうになるからちょっとやる気も出るということですから、勝者がいると、競争がある勝者がいると、ということは敗者がいるんだよな、ということは敗者はシステムにとって絶対必要なものなんだ、必要不可欠だよね、敗者がいないと定義的に言って勝者は出ないわけだから、ということだよね、じゃあ敗者はどういう人かっていうとね、ここは資本主義システム の非常に巧妙なところで、敗者っていうのは幸せな人たちなんですよ、そうでしょ、 敗者が経済的に敗者でなおかつ不幸にしたらどうなると思う？これはシステム全体として長続きするわけないよね。片一方に不満ばっかりが完全に溜まっちゃうから、これは革命が起きてさ、今でもエジプトでそうじゃない、両方とも勝利宣言してる時のありますね。だから本当にあの社会の矛盾が溜まりすぎちゃうと、あの選挙自体っていう、ああいう民主主義のルール自体が踏みにじられて、もうそれを踏みにじられたら暴力の世界に完全に戻りますから。だから選挙も減ったくれもないよね。どちらかが殺戮をして、殺戮に勝った方が握るわけだ実際。だから資本主義のシステムってのはそういうことを基本的には想定してないわけで、そういうことになるのは嫌だと思ってるわけだから、あらゆる角度から見て、あの勝ってるとか、あらゆる角度から見て負けてるって人は基本的に作らないの、そんなにね、うん、そうしないとまずいだろ。あの競争のシステム自体が壊されちゃって、その競争がそれこそ殺戮のさ、あの本当の殺し合いの世界になったら、一部の人を除いてはそんな世界好きじゃないからね。そうでしょ。だから結局経済的な敗者っていうのは、先ほども言ったように逆に得点を得られるわけ。それは社会でいうところの多数派であるっていうのはものすごい得点じゃない。多数派と少数派であると、多数派の方が常に、特に資本主義の場合は民主主義とも一対になってペアになってるわけだから、選挙があって政治体制を選んで、それがかっちりしてないとお金儲けなんかできないわけだからさ、政治体制が揺らいでて、あちこちで暴力が発生したらお金取れる話じゃないし、だから民主主義とこう似通ってる、ペアなんですよね。ということは民主主義っていうのは基本的に多数が圧倒的に勝利するわけでしょ。賢いとかよく考えてるとかそういうことじゃなくて、多数派イコール勝者じゃないですか。それから人間の感覚からしても、多数派にいる方がより安心だし、やっぱり力強いですよね。というわけで、経済的敗者の人は逆に言うと特典として、それ以外の面においてなんかメリットがないと、このシステム全体がね、機能するわけないじゃない、というわけで、さっき言ったようなね、楽で得でね、どうのこうのという人を社会的にバカにするってことは絶対に怠れないわけ、で皆さんもそういうことを絶対にしちゃいけないし、心にも思っちゃいけないの。この人分かってないなっていうことを皆さんが気持ちの中で少しでも思ったら、それは顧客に敏感に伝わります。あっという間にすぐ分かります。分かるでしょ。自分自身に対する軽蔑とか侮蔑っていうのは人間ものすごい敏感なんですよ。だからちょっとでもいくら口でうまくごまかしても、演技してても、それはあっという間に伝わるけ、ちょっとした仕草で、 0. 点何秒の仕草で、だからお客さんを相手にするから、決してそういうことを思ってもいちゃいけないわけ、分かるでしょこの辺り、でもそこに言えるから、全く思っても見てないわけで、だからその中で多数派でありさ、それから安心できる立場であり、多数派であることになって、それから話が基本的に合う人がものすごく多いはずだから、それからなんと幸せ感を感じる。それから経済的勝者の人はそういうシステムの仕組みを基本的によく知ってますから、あからさまにそういう人たちを刺激することは絶対にするわけがない。分かるよね。たまにそういう従う人がいて落ちるわけだ地にそれは分かってないやつがいて、こういうシステム全体を、つまり敗者がいていただけるおかげで勝者がいるわけだから、だからこれは絶対にお互いに必要なものなんだよね、システム全体はね。というわけで、だから括弧6でも分かりましたように、負けるということはトータルで見ると、別に他の面では実は勝ってるところもいっぱいあるんですよ、でより安心で安全な領域なんだよね、多数派だっていうこと自体でね。それは確かに経済的に搾取されて、ものすごく忙しい日々を送って、将来ないのかなというふうに苛まれることもあるかもしれませんが、そういうふうに思ってる人はいっぱいいるからねみんなでそういう愚痴を言い合ってですね、で言い合うことによって、あ俺正常なんだと、こういうふうに認識し合うというのは、僕はバカにしてるわけでは全然なくて、一つのやっぱ生き方として全然悪くないと思います、ということですね。ということで、システムのこう成り立ちみたいな話は括弧6ぐらいでなんとなく分かりましたかね。決してその人たちがバカにしてるわけじゃないし、不可欠なわけじゃないし、競争に負けるというのも一つ の戦略であると、トータルで見た場合ね、ビジネスの戦略ではありませんよトータルで見た場合の、人生トータルで見た場合の戦略として成り立ちます。で、カッコになると、つまりと、 顧客志向、お客さんがご主人であると、我々はサーブをする側であると、奉仕するサービス業であると、だからつまりサーバントであるってことだから、まあなんて言ったかな、言うかな、安心で安全とかね、あのいろいろあるでしょ、あの平和で平和でなんて言うんですかね、正常な世界とか、わかりますよね、ほっとくとみんな実はそっちを求めてるわけじゃないですか。よくテレビでもそんなこと話ばっかりでしょ、原発の話でもっと安心安全な社会作れとか、なんとかなんとか、そういう話ばっかり言ってんじゃないですか、ということは長所があるわけですよ、しかし短所もあるわけね、だから何でもいいんですけど、例えば貧乏で負け組とかさ世の中の全体分かってないやつとかさ、わかります、これ不思議なことにね、あのほとんどの人なんですよ、このピラミッドで、まあ、あえて書くと上の側の人とか勝ってる人は、あのこちら側の立場がよく分かってるんですよ、自分の立場も分かってるし、こっち側の立場もよく理解できるんですよ、でもこっちには行ってないだけ、だから全体がどうやって世の中動いてるかよく分かってるんですよ、でも大概負けてる方の人はこの上側の世界の人が全く見えないんですよ、こっちの世界が全世界だと思ってるんですよ、ここの特徴があるわけ、相手のことがあのこの中にいる人ほど分かんない、外にいる人の方が相手のことが分かるんですよ、賛成するかどうかにして、相手は多分こういうことを考えてるだろうと、その立場を理解するかできるんですよ、その上で私はこうだってなんだけど、そうじゃない人にとっては自分の世界が全てだと思ってるんですよ、で他の世界の人たちのことを認めないの、絶対に、あんた間違ってるとかって話になるよ、あんたのことをあの理解するけどあなたには賛成しませんという立場が絶対取れません、あなたのことは嫌だから反対とつまりもう完全にこの世界の中が全世界なのね、だからここの相違があるわけ、だから短所も分かるでしょ、非常に強量なのよ、だから、相手の立場に立って、あのこっちの人はよく相手の立場に立ってものを考えるって言うんだけど、それは全然嘘ね、じゃなくてそういう人が言ってる時は私のことをもっと考えると言ってるだけなんですよ、分かりますよ、だから短所はいろいろあるわけ、自分勝手で努力しないとかさでもそれは逆に言えばね、あのそういうことの自分に気づかないからさ、安心で安全で平和で幸福なわけですよ、気づかない方が幸福の場合でしょ、だからそういうことに気づかないように努力してるわけですよ、気づいちゃうと困るでしょ、だから絶対に耳にシャットアウトするわけ、そういう話は、でそこにもう一歩踏み込んじゃいけないわけ、踏み込んだ瞬間にその人はバーンと切れるわけ、なんだかと自分でよく分かってるからさ、よく分かってるんだけど決して自分ではそこに努力して見ないようにしてるわけですよ、だからその努力をちゃんと悟ってあげなきゃいけないね、お客様の、悟ってあげるって言ったらおかしいな、悟って差し上げないと、というのはほとんどの人、だから長所と短所があるっていうのは分かってもらいましたか、マーケティングの、あのいいとこもあるんですよ、確かに、でそれは捨てがたいほどいいとこだし、世間であの認知されているものすごく大事な価値観であるし、でこれを多分否定しちゃうと、あの世の中全体は多分世の中全体でそういうことを否定しちゃうと、もうシステム自体が成り立たない、さっき言ったみたいに、ということだから、ちょっとそのシステムの成り立ちとかそういうことをちょっとよく考えていただいて、あのまず全体を理解すると、で割と割り切れたら、もうその世界にね、入っちゃえばいいわけだそれの方がいいなっていう考え方は決しておかしくないわけで、というのが入門編ですね、あのお客をマーケティング、お客を生かすと、もう一回見ますと、イメージ分かってきましたよね、お客を生かすと、お客様 の, その存在そのものを生かす、言ってみたらお客様に特定のサービスを提供しているだけが仕事じゃないんですよ、お客様の生き方そのものまで肯定してあげること、そのサービスを、要するにで自分は逆にサーブする側にもあると、奉仕すると、でこれがマーケティングの基礎中の基礎なん で, でこれがまずあのちゃんとできることを意識して、でこれができてないとあのどうにもならないんですよ、でできた場合これを基本に据えながら次のステップにバージョンアップするか、あるいはしないかってなるわけで、多分私が見るところ今日来ていただいている皆さんは、ここまではね、100点満点かどうかは知らないけど、少なくとも70点80点で、合格点まではもう来てると思うんですよ、そんな感じで、 というわけで3部中の第1部終わりましたが、何か質問があれば。